皆さんおはようございます。暑い日が続きますけれども、いかがお過ごしでしょうか。礼拝には久しぶりの方々もいらっしゃいますが、35度を超えるような地域もあります。もう梅雨が明けてしまったのではないかと思うくらいですけれども、昨日はお祈りにありましたように教会カフェとワークショップが行われました。地域に開かれた行事をすることができたことは感謝なことですし、昨日もお話ししましたけれども、2014年の5月24日にですね、プレハブで最初の第1回目の教会カフェを開催したわけです。今朝は歓迎礼拝ということもありまして、私たちの人生や一生について聖書からご一緒に考えさせていただきたいと願っています。一言お祈りいたしますので心合わせてください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美いたします。こうして新しい週を迎え、主の日の礼拝日を私たちにお与えくださり、敬愛します兄弟姉妹とともに、また道を求めてこの場に集って来られた方々とともに、生ける誠の神様、あなたを礼拝することのできる恵みと幸いを覚えて心から感謝いたします。世界が混乱する中にあって、私たちはいつものようにこの場所に集い、心からの感謝と喜びを持って礼拝をお捧げできる恵みをありがとうございます。当たり前のことが行われていない地域もあります。私たちは毎週このように礼拝を捧げできていることを本当に心から感謝することができますように、昨日は教会カフェとワークショップを開くことができました。お一人お一人がそれぞれ奉仕してくださり、また背後にあって祈ってくださった方々も多くいらっしゃいます。その一つ一つの祈りが積み重ねられ、無事に行われたことをありがとうございます。さらに地域に開かれた教会として、神様この教会を用いてください。普段教会に来られていない方々もいらっしゃいましたし、子どもたち、ご年配の方々もいらっしゃいました。ありがとうございます。なお私たちは礼拝を通して、集会を通して、神様のご愛と恵みと憐れみと許しを御言葉を通して教えられ、またその素晴らしい事実が一人でも多くの方々に届けられますように、私たちを教会を用いてください。私たちはこうしてこの時期を迎えています。主の恵みのうちに私たちの教会が、そして地域にある諸教会が主によって導かれますように、それぞれの諸教会はいろいろな課題を、祈りの課題を抱えております。この国分寺キリスト教会もそれぞれ皆さんこの場所に集ってこられましたが、いろんな祈りの課題を持っておられます。神様、あなたは全てをご存知であられ、その祈りにいつも絶えず最善を持って答えてくださることを信じてありがとうございます。私たちに祈り続けること、心の思いを主の御前に注ぎ出すことを教えくださるとともに、さらに全てを支配し、全てを御心の前に導いてくださるあなたに委ね信頼していくことを私たちに教えください。新しい習慣の歩みも主が私たちを導いてくださいますように。祈るべき課題がたくさんありますが、一切をお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日のことでもう一つ皆さんにお分かちしたいことがあります。近所の方が去年一昨年と3名来られたわけですけれども、一緒にテーブルを囲んでスイーツをいただいたわけですが、そのうちの一人の方がこうおっしゃいました。日曜日の礼拝で賛美の声が聞こえてくるんですけれども、一人男性の方がですね、声がよく聞こえて伝わってきますねとおっしゃいました。もちろん地元の言葉でおっしゃったわけですけども、私たちはもうその声がですね誰かということが分かりますけれども、今日はお休みされているでしょうか。本当に私たちが今日はですね窓を閉めていますけれども、窓が開いているときにその賛美の声が周辺といいますか、地域といいますか、近隣の方々に届いているということは、 場合によってはご迷惑をかけているかもしれませんけれども、この賛美が周りの人たちの耳に届くということは、大きなことではないかと思わされました。今、私たちは新改訳聖書、2017を用いていますが、新改訳聖書、第3版には、詩編22編の3編にはこうあります。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられますと書かれています。今私たちが用いている聖書では別の訳になっていますが、あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられますと書かれています。私たちには賛美を捧げることのできる生きた誠の神様がおられるということです。昨日はボルシチも提供されまして、数量が限定だったので、私は皆さんに召し上がっていただきたいということで、今回は遠慮させていただきましたけれども、もし次の機会ありましたら、ぜひいただきたいと願っています。今朝、この箇所を開く理由の一つは、先週の聖書箇所が直前の103編の6節から14節でありました。この詩編は、ダビデ王によって書かれたものと考えられています。彼はこの詩編の中で、神様ご自身が正義であると同時に、憐れみとご愛、そして、慈しみに満ちたお方であることを告白しています。そしてこの詩編103編全体は、ダビデが経験した罪の許しと、この前半見ていただきますとよくわかるように、病からの回復によって神様に対する深い感謝を述べ、さらには、このイスラエルに対する神様の憐れみを振り返って、神様の慈しみが永遠に変わらないことを告白し、全世界が神様を賛美すべきことを訴えかけています。そして6節からはダビデは個人的な経験から今度はイスラエルの民、イスラエルの人々に対する主の恵みを告白しています。そして今朝の箇所である15節から18節を読みますと、この私たち人間、そして一生について書かれています。先週開きました詩編103編の14節をもう一度お読みしたいと思います。ご覧ください。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださるとありました。私たちが自分のことを知っている以上に、神様は私たち一人一人のことを知っておられます。私たちの弱さ、愚かさ、罪深さ、すべてを知っておられるにもかかわらず、それでもなお、私たちのことを愛し、そして許し、受け入れ、恵みと憐れみを注いでくださるお方です。神様は一人一人を、ここに集まられた皆さんお一人お一人を受け止めてくださいます。私たちは今、すべてを知っているわけではありません。でも、すべてを知っておられる、主なる神様を私たちは仰ぎ求め、そして主の前にへり下り、神様の清さと正しさを教えられていくのです。今朝の箇所の15節をご覧ください。人、その一生は草のよう。人は咲く、野の花のように。聖書は、人の一生は野の草のようだと語ります。野の花のように美しく咲くのも事実です。パレスチナだけではありませんが、野に咲く花は、感動を与えるほど美しいのと同時に、お花はやがて枯れていきます。ここにも、色鮮やかなお花が生けられています。草というのは、失礼しました。神様、創造主である神様は、すべての草花を本当に細部にわたって巧みに作っておられます。そして草というのは二つの側面を持っているかと言えます。一つは雑草と呼ばれるように根強いものであって、刈っても刈ってもまた生えてくるもの。広範囲に根を張って再生力が強いものであります。今は梅雨の時期でありますので、皆さんそれぞれ草取りで一苦労されている時期かと思います。スポーツの世界において、ある野球選手は、雑草魂という言葉を座右の銘にして、 また本を出版しました、ある巨人軍の選手でありました、またメジャーリーグにも行った投手でありましたけれども、雑草魂は一般論として逆境に負けず強く生き抜く精神や地道な努力を重ねて成功をつかむ人の姿を指す言葉のようです、まあ、良い意味で用いられていると言えます。そして二つ目は、聖書に書かれている草というものは人の儚さを表す言葉として用いられています。ただし聖書が説明している儚さは人生の儚さで終わりではなく、神の言葉との対比で述べられているということを私たちは心に留めたいと思います。つまり人生と神の言葉が対照的に描かれているということ、その代表的な旧約聖書の言葉が、先ほど読んでいただいたイザヤ書40章の8節から6節から8節であります。先ほど聖書を購読しましたので開きませんけれども、このイザヤ書40章の6節から8節を、まあ、読んだだけではその文脈を把握することは難しいかもしれません。この言葉の背景はこうです。少し説明したいと思います。イザヤ書というのは1章から66章までありますが、大きく分けますと前半の1章から39章までが一つのまとまりと言われます。そして40章から66章までが2つ目の区切りと言えます。大きく分けるとそのように2つに分けることができるわけです。もちろん私たちは同じ一人のイザヤが書いたものとして理解し信じています。40章以降、新しい展開が始まり、神様からの慰めと希望が語られます。つまり預言者イザヤの時代は、神のためであるイスラエルの民が、この北王国イスラエルも南王国ユダもともに生きておられる神様から離れ反逆していく、まあ、霊的な衰退、暗黒の時代でありました。しかしです、イザヤ書40章はイスラエルの民がこのバビロンから解放される、バビロン捕囚から解放されることを予言した箇所であり、またその以降書かれていますが、バビロン捕囚からの解放のみならず、やがてのイエス・キリストの十字架による罪の束縛からの解放をも含んでいる、まあ、予言されていると言えます。開きませんけれども、先ほどご一緒に読みましたイザヤ書40章6節から8節を私がお読みしたいと思います。叫べという者の声がする、何と叫びましょうかと人は言う。人は皆草のよう、その栄えは皆野の花のようだ。死の息吹がその上に吹くと、草はしおれ、花は散る。まことに民は草だ、草はしおれ、花は散る。しかし私たちの神の言葉は永遠に立つと。最後に、人間の儚さだけでなく私たちの神の言葉は永遠に立つと、このように書かれていることに注目したいと思います。草花が枯れてしまうように、人間の命はこの地上では確かに儚いものですが、神の言葉は永遠に変わることがないことをはっきりと表明しています。神の言葉の永遠性といいますか、神の言葉が永遠であるということ、その一方で人間のこの地上における命は儚いということ、そのことを通して神様の言葉への信頼を強調しています。儚さといっても虚しくて仕方がないこととして聖書は結論付けていません。確かに一般論として多くの人たちが人生の儚さを感じることがあります。人生は短く予測不可能で不確かなものであるのも事実です。確かなものを築き上げてきたと思っていたものが、まあ、いとも簡単に崩れてしまうということさえあります。年を重ねるにつれて体の機能やまた記憶力は衰えていきます。 目は見えにくくなります。若い頃のような活力は失われていきます。この老いゆくプロセス、老いゆく過程も人生の儚さの一つの表れと言われることがあります。まあ、メッセージの原稿をこのように今見ていますと、時々どこを読んでいるのか分からなくなってしまうこともあります。聖書は私たちのこの地上の人生が終わったら、すべてが無になる、無意識な状態になるとは教えていません。むしろ、死後の命があるということを聖書ははっきりと語ります。そして聖書は草や野の花を用いて、この地上での人間の繁栄や富の限界を教えているわけですね。開きませんけれども、聖書の箇所を今申し上げますので、後で開いていただければと思います。ヤコブ書1章の10節と11節です。ヤコブの手紙1章10節と11節。そして、詩編の37編の2節。同じ37編の20節。そして、詩編の90編5節などです。今、一部ですけれども、またその箇所を開いていただいて、草や野の花を用いてこの地上での人間の繁栄、富の限界を教えています。また聖書は他にも野の花について触れています。まあ、しばしば開かれるところですが、マタイの福音書6章28節には、なぜ着るもののことで心配するのですか？野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしませんと書かれています。草花は神様の創造の美しさ、そして偉大さ、神様の恵みの具体的な現れとして描かれています。毎週このように、講壇の横にですね、生け花を生けていただいていたり、玄関ポーチには鉢植えで美しい花が、植えられて置かれていますし、花壇にもその時期に応じたお花を生けて、植えていただいているということは、感謝のことですし、神様の創造の御業であることがはっきりとわかります。道路を挟んで反対側に住んでおられるお近所さんは毎週ですね、生協といいますか、高校のトラックが来るとき、教会の駐車場を借りるわけですけれども、それ以外にも、ご近所さんは一時的に車を止めることがあります。そのお礼として、お庭に咲いているお花をですね、切って持ってきてくださることがしばしばあります。その時ですね、教会の玄関に咲いている花を見て、また鉢植えにあるお花を見てですね、綺麗ですねとおっしゃってくださいます。花は美しい面と、やがては枯れていくという側面があります。このイザヤ書40章、今少し引用しました40章の聖書の言葉は、新約聖書にも引用されていますし、先ほど招きの言葉でも読んでいただきましたが、この箇所はもう一度皆さんとご一緒に開きたいと思います。第一ペテロの1章の22節から25節までを読んでいただきましたが、第一ペテロの1章の23節と24節を私がお読みしたいと思います。新約聖書の466ページになります。第一ペテロの1章の23節、24節です。せっかくですので、皆さんとご一緒に読みたいと思います。下の段のあなた方がというところですね。では、23、24をご一緒に読みます。3回。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きたいつまでもの神の言葉によるのです。人は皆草のよう、その栄えは皆のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし、主の言葉は永遠に立つとあるからです。これはあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。ありがとうございます。25節まで読んでいただきました。まず23節で、あなた方が新しく生まれたとペテロは書きます。それは神の言葉により、 聖霊によって新しく生まれることができるという約束です。神の言葉によって新しく生まれさせていただくということは、実は同じ第一ペテロの一章の3節を見ていただきますと、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、後半ですね、私たちを新しく生まれさせ、生きる望みを持たせてくださいましたと書かれています。イエス・キリストが死者の中から蘇られたことが土台となっています。それは、そのままキリストの命の新しさの中に生かされて、神の御国に入らせていただける、生きる望みが、私たちに与えられたということです。皆さんにとっての望み、希望とは何でしょうか。さらには、朽ちる種からではなく、朽ちない種から、もう一度、一章の後半ですね、23節に戻っていただきたいと思いますが、朽ちる種からではなく、朽ちない種からとありますように、決して変わることのない神の御言葉によって、新しく生まれさせていただくことができる。そして私たちは信仰によって新しく生まれさせていただきました。イエス様を罪からの救い主として信じる人には新しい霊的な誕生が与えられるのです。まさに大きな約束を伴った御言葉と言えます。そしてもう一度詩編103編に戻っていただきたいと思います。103編の16節をご覧ください。風がそこを過ぎるとそれはもはやない、その場所さえもそれを知らないとあります。イスラエルでは、パレスチナでは東のアラノから熱風が吹き下ろすとあっという間に枯れてしまうような草であります。風がそこを過ぎると、跡形もなくなってしまいます。そしてその存在を誰も覚えてくれません。ここだけを読むならば、私たちの人生はなんと儚いものか、虚しいものでしかないと考えるかもしれません。これでは私たちの人生にどんな意味があるのでしょうか。生きていても虚しいだけではないでしょうか。しかし、この詩編103編の著者ダビデは、だから生きる意味はないとは言いませんでした。それどころか、こんなにも短く儚い人生にも神様の憐れみが注がれ、神様の慈しみが伴う幸いを歌い上げているのです。皆さんにとっての存在意義は何でしょうか。今現実に私という存在が生きていること、生かされていること、この呼吸をしているということ自体が奇跡ではないでしょうか。心臓が動いていること、食事をとることができるということが当たり前のように思うかもしれませんが、決してそれは当たり前ではないのです。神様がすべて支配し、私たちの命を今この地上に置いて生かしていてくださるお方です。すでに天に召されましたクリスチャンのお医者さんである日野原茂明先生は、学校などの命の授業で、子供たちが自分で、聴診器を心臓に当てることによって、実際にこの生きている、生かされていることを、本当に大切なものは、目に見えないものであることを深く体験、子供たちに体験させました。ここには命を育むという本があります。日野原先生が100歳の時に書かれた、出版された本ですけども、その中でも命の授業を続けるということで、授業で聴診器を用いて今生きている証拠の心臓の音を聞かせるわけですね。ここに聴診器があります。これは妻が職場から持ってきたわけではありませんけれども、家にあるものです。昨日私は夜中の1時ごろ、まだメッセージが準備ができていませんでしたので、この聴診器を自分でこうやって当てました。心臓の音がしなかったので、あれどこにあるのかなと思ったんですけれども、やがてしばらくしているうちに心臓の音が聞こえてきました。本当に私たちは この心臓の動きにしても呼吸にしても神様によって生かされているということを実感するわけです。私たちは例えば病院に行った時にお医者さんが聴診器を当てます。当てられることはありますけども、耳で聞くということはあまりないと思いますが、まあ、子どもたちはまた機会があったらしていただければと思いますけれども、本当に当てることによって、あ、心臓が動いている呼吸しているというふうにですね、私たちは自分が今生かされているということを改めて教えられるわけです。日野原先生は、命とは君たちの持っている時間ですと、しばしば語られました。また戻りたいと思いますけれども、この17節18節を見ていただきたいと思います。しかし死の恵みは常しえから常しえまで死を恐れる者の上にあり、主の義はその子らの子たちに及ぶ。主の契約を守る者、主の戒めに心を留めて行う者にとあります。15節と16節の言葉を受けて17節でしかしと続きます。常しえまでも存在するものがあります。神様の恵みは死を恐れ敬う人にあり、神様の正しさは、神様の死の義は世代を超えてその子らの子たちにありますとありますように、それが受け継がれる様子を描いています。神様の義、主の義というのは神様ご自身の正しさであって、神様と私たちの関係における正しさとも言えます。祝福が私たちを通して私たちの後の世代にまで届けられるということ、私たちが生きていて本当に良かったと思える時はどんな時でしょうか。いろいろあると思います。それぞれ皆さんが先日の記念誌に書かれた通りであります。また自分の生きた証が後世に残されていくこと、神様の祝福が子どもたちあるいは孫たちに及んでいくこともその一つだと思います。昨日の集会でも多くの子どもたちが教会に足を運んでくれました。これからの時代や社会を担う子どもたちの存在は貴重なものです。神様の祝福は死を恐れる者、契約を守る者、そして主の戒めに心を留める者であります。この18節の御言葉だけを読みますと何か窮屈さを感じるかもしれません。あるいはこの束縛や強制を感じてしまうかもしれません。しかし本来の意味は、神様の愛に満ちたこの契約を心で深く味わい、詩編の一編の一節にありますように、主の教えを喜びとして昼も夜も、口ずさむ、そらんじる、思い巡らすことであります。もう最後になります。旧約聖書の伝道者の書には最初のところですね、一章の二節にはこうあります。空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空と書かれています。ここだけを読みますと、何かキリスト教も虚しさだけを教えているのかと考える人がいるかもしれません。しかし同じ伝道者の書の一章十四節を見ますとこうあります。皆さんとご一緒に開きましょう。伝道者の書、詩編箴言伝道画家と続きますので、伝道者の書一章お開きください。1138ページになります。エルサレムの王ダビデの子、伝道者の言葉、ソロモンの言葉と言われますけれども、一章の2節をご覧ください。1138ページです。空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空、火の下でどんなにロックしてもそれが人に何の益になるだろうかとあります。でこの後4節を見ていただきますとこうあります。私は火の下で行われるすべての技を見たが、見よ、すべては虚しく風を覆うようなものだ。 曲げられたものをまっすぐにはできない。欠けているものを数えることはできないとあります。この伝道者の書には、繰り返して火の下という表現が出てきます。つまり、この地上において、さらには神様なしの人生であるならば、という意味合いでの火の下ということですね。当然、この地上にあって神様なしの人生であるならば、この二節の告白、二節三節の告白、それだけではありません。今読みました14節もそうですけれども、本当に神様なしの虚しい告白でしかないわけです。しかし、死を恐れる者の上にある死の恵み、死の愛は変わることがありません。そのご愛は、常しえから常しえまで存在するということ、私たちに注がれ続けているということです。神様は人間が罪を犯したにもかかわらず、それでも、私たち、見捨てることなく、愛を示してくださいました。神様を愛する一人子イエス・キリストを、お与えになったほどに、よう、そしてここに集まられた皆さん、お一人お一人を愛し、愛する御子イエス・キリストを十字架にかけてくださいました。私たちがこの地上に生きている間、知らなければならないというものは、ことはたくさんあるかと思います。まあ、知らなくてよいことも時としてあるかもしれません。でも私たちは神様の深いご計画の中でこの地上に生を受けました。今生きるものとされました。ぜひ皆さんも聴取神経ではなくても自分の手を胸に置いたり、あるいはこの脈にですね、手を指を置いていただきますと確かに動いていることがわかります。皆さんもぜひ、この脈ですか？よく、この機械でやることがありますけども、血圧測ったりですね、自分の手で脈にしても、ありますね、いろいろ。まあ、リンパとかですね、あると思います。心臓でもいいですけれども、触ると実際に動いているということがわかります。聴診器では心臓の音だけじゃなく、まあ、血流といいますか、何か血が流れているような、音もしました。まさに本当に生かされている、生きているということを改めて教えられるわけです。私という存在は偶然の産物ではなく、神様の愛の対象として作られ、今存在しています。そして今も神様の恵み、そして愛のうちに生かされていることを心に留めながら、感謝と賛美、そして祈りを捧げていく礼拝の生活とさせていただきたいと思います。この日も、6月22日という日は、今日ですね、もう明日にはやってきません。与えられたこの一日を感謝するとともに、新しい週間の上に、皆さんの上にですね、神様の祝福と恵みが豊かに注がれることを願いつつ、最後に祈りを持っております。神様、ありがとうございます。朝、目が覚めたときに、今日もこうして生かされて過ごすことができるということを感謝することの少ないものでありますけれども、日曜日の朝、起きたときに、今日、敬愛する兄弟姉妹とともに、礼拝を捧げることができる、というこの大きな恵みと特権が与えられていることを心から感謝いたします。私たちは本当に自分がと自我が先行してしまい、安いものでありますけれども、本当に神様が、主がと私たちの人生の中心に神様を、そしてイエス・キリストを絶えず置いて、そのお方の御言葉と御心に従っていく信仰と従順とを与えてください。誰一人として自分の意思でこの地上に生まれてきた人はいません。 神様の深いご計画の中で私たちはこの地上に生まれ、そして今も神様の恵みのうちに生かされ、イエス・キリストの尊い十字架の贖いによって罪と死と滅びから救い出され、今神の子供とされていること、礼拝の民として私たちは日々生かされていることを感謝いたします。社会も世界も混乱しています。戦いも絶えることがありません。それでも私たちは全てをご存知のあなたに今朝も委ねていきたいと決意を新たにしました。私たちの命は主のものであります。主の御手の中にあります。どうぞあなたの御心のままに私たちを、教会を用いてください。そしてどうかここに集まられたお一人お一人の一週間の歩み、あなたが支えてくださるとともに、弱さを覚えている方々もいらっしゃいます。さらに私たちに取りなす祈りを与えてくださって、願わくばそれらの一人一人が健康の回復と癒しが与えられ、さらに神様を崇めることができますように、主よあなたの最善をなしてください。すべてのことを感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。